弟子たちは主を見て喜んだ。先週、見るということの危うさについてお話をしました。こういう話を先週したんですね。正確に言うならば、彼らが自発的に、能動的に見たのではなく、見させられたのです。二人の弟子が見させられたのは、墓が空であるという事実。その事実の向こうに真実があったのだけれども、彼らはそれを見ることはできませんでした。マグダラのマリアに至っては、主ご自身を主体的、能動的に見ていたのに、それを遠景だと認識してしまう。見ている事実の向こうに真実があったのに、彼女もそれを見ることができませんでした。見ているのに見えない。見ているだけではわからない。気づけない。自分が自分で見ているのに、私たちの認知や認識っていうのは、もしかしたらそういうものなのかもしれないっていう、そういうお話をしました。見せられているのに見えない。見ているのにわからない。目でたくさんの情報を得ている私たちにありながら、しかしその目の情報っていうのが意外と信頼できなかったりするっていう、そういう不思議な事柄が、この主の復活の場面で書かれているっていうことを見たのですね。ところで、福音書っていうのは、私たちは今4つ手にできるわけですけれども、その4つはやはりそれぞれの状況において、さまざまな目的を持って書かれている。でも、4つとも、イエスの死と復活ということがとても重要なテーマであったということは、読めばよくわかるわけですね。ヨハネ福音書に至っては、イエスが十字架で死ぬっていうことについてはね、12章にも書かれているわけですよね。大体、マルコ福音書も半分あたりのところからは、もうイエスが十字架に向かって進んでいかれるっていうことしか書いてないっていう。だから、福音書っていうのは、大体半分くらいがイエスの受難について書いているんだと。つまり、十字架の死と復活について、メインのテーマとして扱っているんだっていう。それはよくわかります。そして、キリスト教というのは、復活から始まっているわけですから、その復活が特にテーマであった。その復活に至るための受難というテーマがあるっていう。そういう構造になっている。わけです。そしてイエスの死と復活をめぐる一連の出来事っていうのは、この福音書においても決して粛々とと言いますかね、信仰深い洞察のもとで書かれているというわけではなさそうなんですね。今見るということについてヨハネ福音書に書いてあることを先週探ってたんですけれども、そこにもやっぱり現れて、見ているのに信じない、見ているのにわからないっていう姿を正直に書いている。つまり登場人物の中に不信仰とか戸惑いとか恐れとか、そういうことが あるんだっていうことをちゃんと書いているんです。もう経験なクリスチャンには、そんなこと言っていいのみたいな。それは不信仰じゃないのみたいなこともかなり正直に、そしてかなり詳しく書いているんだと思うんですね。どうしてもうちょっと達観して書いてないんだろうと。ねえ、その直後に書くのであればですよ。それはこう、状況がよく飲み込めないっていうこともわかりますよね。混乱する、パニックに陥るっていうこともわかる。例えば、僕らが3年ほど前に経験したコロナの時ね、最初にコロナのことが話題になって日本に入ってきたって言った時のパニック状態。 全くパニックとしか言いようがない状態で、何もしちゃいけないってなっちゃった。この間ちょっと夫婦で買い物で歩いていたときに、3密を避けましょうっていうのまだ書いてある場所があったんですよ。なんかものすごい懐かしい感じがしてね。ところが、僕らもだいぶ衰えたなと思うんですけど、3密っていう言葉は知ってるんだけど、中身なんだっけっていう話になってね。多分過密はダメだよね。それは3密のうち1つだよねって言ったら、あと2つ思い出せないんです。3密って言葉は知ってるのよ。知ってて、それに翻弄されて3年間も過ごしてきたのに、今3密って言われて、使った3密は避けましょうってよく言ったね。3つのうち1つしか覚えてない。そういうことなんですよ。パニックっていうのはね、きっとね。イエスが死んだ、殺されたって言った時のそのパニックたるや、とんでもなかったんだと思うんです。でもその時にね、それを書き留めて福音書ができたわけではないんですよ。福音書の中で一番早いと言われるマルコ福音書だって、まあおそらく今の形になったのは、西暦58年とか60年とかじゃないかって言われてる。でイエスが死んだのも、まあ、大雑把に多分西暦30年頃のことじゃないかと考えられている。そうすると最初の福音書と言われるマルコ福音書が書かれるのに30年時間があったんです。30年経てば過去の事柄を少し整理してね、で、あ、こういう意味があったんだよね、きっとって深い洞察のもとに、粛々と出来事を書き留めていく、なんていうことが、もしかしたら可能かもしれないし、当事者も衰えていたり、あるいは亡くなっていたりするわけだから、書いたってあんまり影響がない。そんなに忖度する必要もない。だから、粛々と出来事をこう書いていって構わないものだと思うんですけども。そして、ヨハネ福音書に至ってはもう、1世紀、100年を過ぎてからとか90年とかにできているって言われている。もうあの出来事から60年以上経って書かれているわけでしょ。もうちょっとこう落ち着いて書いてもいいようなものなんだけれども、あえて、僕はこれは多分あえてだと思うんだけれども、そういう深い洞察のもとに書いていない。当時人々が受けたパニックをむしろ書き留めようとしている。正直にいろんな思いでそのことにみんな出くわしたんだっていうことをかなり正直に、しかも詳しくわざわざ書いているんじゃないか、そんな気さえするんですね。イースターには必ず空っぽの墓のことが語られますよね。で、私たちはイエスが復活したと知っているわけですから、墓が空っぽであることは何の不思議もない。むしろ墓に何か残っていた方がかえって不安になる。まっさらで何にもない、全く空っぽの方がよっぽどすっきりしている。ああ復活したんだもん、そうだよねってなる。でも本当にイエスが十字架で死んだということを見ていた人たちは、空っぽの墓っていうのはやはり戸惑いであったり、恐れを生む出来事であったり、あるいは事柄の裏に何かあるんじゃないか、最近も流行りの陰謀論じゃないけど、何か裏があるんじゃないかとしか見えないような、そういう出来事だったんだろうと思うんですよ。で、ヨハネ福音書はそのことをやっぱ取り上げているわけですが、もしかしたらマルコよりも古い伝承をヨハネが取り入れている可能性もある。それくらい状況がはっきり私たちに見えますよね。先週もお話しした通り、薄暗い中に一人の女性が走っていく、急いで墓に行く。その帰りはもう、けたたましい勢いで走って帰ってくる。 で、今度はその足音が3人になって、やっぱり墓の方に行くんで、そんなやり、行き来をしている音が、ヨハネ福音書には書かれているわけですよね。もしかしたら、かなり古い伝承をもとに書かれているのかもしれないと思います。そのヨハネ福音書、マリアの言葉が衝撃的ですね。20章の2節に、主が墓から取り去られました。どこに置かれているのか私たちにはわかりませんっていう言葉。これ先週も読みました。主が墓から取り去られたので墓が空っぽだったっていうことを彼女は見て衝撃を受けている。彼女の衝撃がこの言葉になって現れているわけですね。これ、口語訳聖書はもうちょっと面白い書き方をしてますね。こんな言葉です。誰かが主を墓から取り去りました。どこへ置いたのかわかりませんっていう。これは面白いですね。誰か犯人がイエスの遺体を隠しちゃったんですって、ね。どこに持って行っちゃったか私にはわかんないっていう戸惑いがよくわかる。誰かが遺体を持っていかない限り墓が空っぽであるわけがないっていうことが、その言葉の裏側ですよね。で、このマリアが誰かがって言っている。そのマリアは、本当にその心当たりがないわけじゃないんです。誰かがって言った時に暗に指し示している人たちがいる。それはユダヤ教徒たちでしょ。つまり時の、イエスを十字架につけて殺すって決めた側の人たち。私たち側、つまりマリア側ではない反対側の人たちのことを彼女は意識してるわけですよ。で、そいつらが私の主の遺体を奪っていったに違いないって彼女は考えている。だから誰かが持っていったって叫ぶわけですが、誰かって言われているそちら側の方からの証言がマタイの福音書にあるんです。マタイの福音書にはこう書いてますね。弟子たちが夜中にやってきて我々の寝ている間に死体を盗んでいったと言いなさい。これマタイの28章13節の言葉ですよ。つまりマリアが彼が誰かがって言った側の人間にとっても遺体が消えちゃっているっていう事実に戸惑ってるわけですね。そして遺体が消えちゃったっていうことは、弟子たちが都合よくイエスが復活したって述べ伝えられやすいように盗んでいったんだっていうことにしなさい。復活なんて嘘だよ、弟子たちが盗んで死体を隠したんだよって言い広めなさいって言っているわけですね。これはだから面白い、こう二つ並べると面白いなと思うんです。一つの出来事をこっち側とこっち側とから見ているのがこう並べるとよくわかる。そしてどちらのサイドにとっても死んだ体、遺体が消えちゃったっていうことがそもそもの戸惑いのスタートだっていうことがわかる。死体が消えちゃったからものすごい困惑をしているわけです。マリアも困惑してるし、時の指導者たち、ユダヤ教徒側も、ものすごい困惑してるわけです。その二つがこう並べると、よくわかる。とても面白いことですよね。彼らにとっては復活っていうのが困惑の眼鏡だった。そんなこと。誰もまだ見たこともない。それが目の前で起こったわけです。だからそれを見る者にとっては、目の前に起こっていることが現実なのか夢うつつなのか、あるいは誰か の陰謀があったのか、それがわからない。確証がない。それほどに衝撃的なことだし、理解不能なことだし、未経験なことだった。今風に言えば想定外のことが起こっちゃった。その想定外でみんなうろたえてるっていうことを福音書は正直に書いてるんだと思うんですね。 イエスが十字架で殺されたというその事実は弟子たちにとってはものすごい痛手ですよね。自分が信じて生涯をこの人にかけようと思ってついていったイエスが捕まって殺されちゃったっていう。どうしたらいいんだろう我々はっていう話ですが、それだけじゃなくて彼らはあの最後の場面でイエスをみんな見捨てちゃったわけですよね。イエスだけ残してみんな逃げちゃったわけですから、その後ろめたさっていうのを弟子たちはずっと抱えているわけです。なのでイエスが十字架で殺されるっていう出来事は彼らにとってものすごく重い傷となって残っている。あるいはイエスと特別に深い関わりを保ち続けてガリラヤでイエスが活動を始めた時からずっとサポートしてきた女性たちにとってもそれは非常に大きな衝撃だった。彼女たちは大胆にもイエスが殺される時にその十字架の足元にいたわけですね。どの福音書もそう書いてある。女性たちは逃げてない。まあそれはもちろん勇敢なことでもあるかもしれないけど、もしかしたら社会的に女性は数に入ってなかったっていうことでもあるかもしれない。つまり男弟子たちであればイエスの仲間っていうことで一緒に捕まり殺されることもあるかもしれないけど、女の人たちはその数に入らなかったっていうことももしかしたらあるかもしれない。でも少なくとも十字架の下でガリラヤからイエスに従ってきた女性たちはイエスが死ぬ瞬間を見ている。だから彼女たちにとってもイエスが死ぬっていう現実を目の前で見ていく深い衝撃が走った。でもそれと同等にあるいはそれ以上に衝撃だった出来事が、その死んだイエスの遺体を納めた墓が空っぽだったっていう。だからまあマリア側からすればそこまでされるんかっていう衝撃ですよね。遺体を侮辱することですからね。そこまでやるんかって、完膚なきまでにやられちゃったっていう衝撃、悲しみのダブルパンチというか衝撃のダブルパンチですよ。死んでしまったっていう衝撃と遺体までもどっかに捨てられちゃって分かんなくなっちゃったっていう。ところがというか、そしてというべきですかね、ものすごくそれだからドラマティックだと思うんだけど、その衝撃のダブルパンチに打ちひしがれてしまった者たち、弟子たちや女の人たちが、彼らだけがイエスの復活の権限に引き合わされるんですね。ダブルパンチの衝撃を受けても、コテンパンにやられている人たちだけが復活のイエスにまみえることができる、できた。そしてその瞬間、イエス、復活のイエスと会ったその瞬間に衝撃の意味がすべてわかる。もちろん一瞬にしてわかったのかどうか、直感的にわかったのかどうか、あるいはイエスが何度も何度も現れてくださって、もう一回最初から聖書について解き起こしてくださったから、その権限体験によって徐々にということももちろんあったでしょうけれども、しかしそのダブルパンチを受けた人たちは復活のイエスに出会うことによってその意味をだんだん受け取ることができるようになっていった。そういうことだったんですよね。 そしてこのヨハネ福音書を最初に読んだ人たち、さっき言いましたように90年とか100年頃に書かれた福音書を最初に読む人ですから、多分90年か100年頃に存命していた人たち、彼らはイエスが十字架にかかったということがもう60年以上前の出来事だった。誰もその現実に立ち会った人はいないわけです。当然衝撃のダブルパンチなんか全く知らない人たち、そういう人たちがヨハネ福音書を読んでイエスの復活、死と復活という、ね、福音書の中心主題に出会うわけですよ。その時に彼らが抱く感情、彼らが抱く思いを、まあ、余すところなく代弁しているのがトマスです。そしてトマスの思いはヨハネ福音書を受け取った人たちの代弁者であるだけでなく、2000年以上過ぎて今ここに集まっている私たちの代弁者でもある。あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、その手を脇腹に入れてみなければ私は決して信じないっていう。私もダブルパンチに遭遇しなかったら信じることなんてできない。見ていないし触れてもいない。トマスの言葉は全く私の環境そのものなんですよね。で、そのトマスの、つまりその私に、イエスは自分の手と脇腹をお見せになる。そしてあなたの指をここに当てて私の手を見なさいっていうわけですよ。今日冒頭で弟子たちは死を見て喜んだっていう箇所を読みましたが、この見て喜んだって言うとね、なんていうか日本語ですから順番を意識しちゃうので、イエスがこうシャロームと言って入ってきて、そして手と脇腹を見せてくださって、だから弟子たちはそれを見たから喜んだ、つまり脇腹と手を見たから喜んだっていうふうに読めちゃうわけですけども、でもその見て、つまり傷を見たということよりもそれに先立って、主がいつもの通りいつもの言葉で弟子たちに語りかけた、その言葉を聞いて弟子たちは当然驚き怪しいんだと思うわけですね。ユダヤ人を恐れて隠れていたところにイエスが入ってきて言うわけだから、だからその声には聞き覚えがあるわけでしょ。その挨拶の言葉、イエスがいつも言っていた言葉だから覚えがある。で、マリアは墓でそれを経験してるわけですよね。マリアって呼ばれた、その呼ばれ方がいつものイエスの言葉だったから、この人は遠征ではなくイエスだって分かった。弟子たちもそのイエスのシャロームという言葉を聞いたときに、聞いたことある、似てる、あれと思ったんでしょうよね。で、そのあれと思ったのをイエスが自分がそれだよって傷を見せたことによって、本当にイエスだって分かって喜んだ、そういうことなんでしょうよね。非常に短く弟子たちは死を見て喜んだってしか書いてないけど、それはそういう心の動きがあってのことだろうと。だからあのトマスに対する主の言葉は、つまりトマスより先にその主に出会っちゃった弟子たちが、私たちは主を見たよってトマスに言っちゃうわけでしょ。でも、まあ、今風で言うとマウントを取ってきた、ね、トマスだって別に不信仰なわけじゃないですよ。で、疑い深いってずっと賛美歌で歌われ続けてかわいそうなくらいね、えトマスだって信仰深い弟子の一人だった。でもたまたまそこにいなかったためにイエスに会えなかったわけでしょ。 他の10人は俺たち会ったぜって言ってる。複雑ですよね。嫉妬もするし、なんで俺がいない時に行くんだよって思っちゃうね。それは当然だと思う。だからついつい言わなくていいこと言っちゃったわけでしょ。指に、傷に指突っ込んでみなきゃ絶対信じない俺なんかって。お前たち変なんじゃねえのって言っちゃったわけですよね。それはよく気持ちはわかる。で、そうやってマウントを取ってきた弟子たちに、だってイエスの言葉は向けられてるんですよ。トマス本人にも当然だけども、十人の弟子にも向けられていて、そして当然、トマスに自分の思いを代弁してもらっている、ヨハネ福音書を読んでいる人たちも、そしてトマスに自分の思いを代弁してもらっている私にとっても、その言葉は迫っている。信じないものではなく、信じるものになりなさい。見ないのに信じる人は幸いなんだよって。私たちだってイエスに出会うことはまああんまりないでしょう。でも見なくてもイエスが私と一緒にいてくださって支えていてくださっているっていうことを信じる者は幸いなんだ。見ないで信じる者は幸いになる。だから信じないものではなく信じる者になれよっていうイエスの励ましの言葉を私たちも聞くのだと思います。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛しお導きくださる神様、あなたは私たちを愛し許し、支え、導いてくださることを知らせてくださったこと、主の復活の不思議な出来事を通して、再び確かに知るように私たちにお示しくださったことを感謝いたします。疑いまた惑い続ける私たちをあなたは見捨て、主イエスの取りなしを受け入れてくださいます。感謝します。たとえ疑いながらでも、迷いながらでも、あなたを信じ、主に従う者とならせてください。復活の主イエスキリストの皆によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。